おはようございます。先週は皆さんと喜びに満ちたクリスマス礼拝を守り、そして楽しい祝会の時を共に過ごすことができましたことを心より嬉しく思っています。また24日の夕べの食火賛美礼拝もキャンドルの明かりの中で皆さんと一緒に主のご降誕を喜び祝うことができました。神様の御言葉、神様の愛が形となって私たちの間に宿ってくださった、その神の一人子イエス・キリストの出来事に感謝し、私たちの心の貝羽桶の中を御子の光で満たし、癒し慰めてくださったクリスマスの恵みに心から感謝したいと思います。そして今私たちはそのようなクリスマスの礼拝を終えて一年の終わりを迎えようとしています。今日は今年最後の礼拝であります。与えられました聖書箇所はマタイによる福音書の2章の1節から12節です。東方の博士たち、占星術の学者たちが救い主誕生の印である星に導かれて、イスラエルから見て東側、東方からエルサレムにやってくるのです。そしてベツレヘムにいた幼子イエスのところに行って贈り物を捧げました。まあ、ここも最初のですねクリスマスにおける大切な場面の一つであります。まあ、思えば私もですね今年の5月に福岡女学院教会から見てですね東の方から妻と息子と3人でここにやってまいりました。まあ、息子は一足先に福岡入りしていましたので、まあ厳密には私と妻とそれからミニチュアダックスですね、つまり2人と1匹でしたけれども、やはり星に導かれてやってきたんです。まあ、星と言いましてもそれはですね西の海に輝く太陽でしたけれども、夕方大阪からフェリーに乗ってですね瀬戸内海を渡る中で美しい夕焼けに向かって海の上を渡っていくというですね、まあ、そういう素晴らしい経験をさせていただきました。まあ、こう見えてもですね体は大きいですけども小心者ですからとてもですねいろんなことで不安を抱えていたんですが、その星に導かれながら、ああ神様が導いてくださってるんだと、神様に安心して委ねていったらいいんだと、そうですね確信することができました。そして実際この教会に来てですね皆さんから本当に温かく迎えていただいて、船が来ますというですね賛美歌で迎えていただいてですね、まあ、その賛美歌はもう私の愛称賛美歌になりましたけれども、こうして皆さんとご一緒に福岡女学院教会という神様の船に乗ってですね新しい船出ができましたことを、まあ、心から感謝いたしております。来年もですねどうぞよろしくお願いいたします。聖書に戻りますけれども、この占星術の学者たちが、まあ、東の方から来たというですね、まあ、この東の方というのはイスラエルから見て東側ということですけれども、まあ、当時ですねイスラエルという国は独立国ではありませんでして、ローマ帝国という大国に支配されていました。で、そのローマ帝国の東の端っこがイスラエルだったんです。ですからそれよりも東側ですから、これはローマ帝国の支配権の外側からということでもあるわけです。で、そこにはですね当時 バルティア王国というですね、まあ、今でいうイラン系の国々とか、あるいはナバテア王国という、まあ、今でいうアラブ系の国々がですね、こう広がっていたんですね。占星術の学者たちの背景には、そういう国々、ローマ帝国の人々からすれば未知の世界の国々の人々、そういう世界があって、そのような世界から救い主イエス・キリストの誕生に招かれた人々がいたんだということをですね、まあ、聖書は告げているわけです。大変不思議な形で、この導かれた方々がいるっていうことですね。そしてそれは救い主イエス・キリストがそのことを告げている、この預言者たちを生み出したユダヤの人たちだけの救いのために生まれてきたのではない。また当時、自分たちこそが世界だとそう自負していたローマ帝国の人々だけの救いのために来たのでもない。そうじゃなくて、もう世界中の全ての人々の救いのために生まれてきてくださったんだということをこう示しているわけです。ですからその意味で東方の学者たちというのはですね、まあ、まさに日本というのはその当時東の端の国だったわけですけれども、まさにこういう日本人である私たちのためにもですね、このまた福岡の地に住むこの私たち全ての人々のためにも生まれてきてくださったんだということであるわけです。まあ、話がですね、また少し横道にそれますけれども、私はですね、24日のイブ礼拝の中で、福岡市のクリスマスマーケットですね、あれはとても綺麗で、そして立派なクリスマスツリーがあって、そしてサンタさんもいるけれども、でも一つだけ残念なことに馬小屋がないんですっていうですね、そういう話をいたしました。イエス様がお生まれになった馬小屋が、家畜小屋がないんですよ。羊飼いたちが駆けつけた、そして占星術の学者たちがたどり着いた、あの馬小屋がないんですよというですね、まあ、そういう話をしたんですけれども、実は福岡の天神に意外なところにですね、イエス様の馬小屋があるっていうことをですね、先日見つけたんですね。あるですね、牧師から聞いてですね、ぜひ先生行ってみてくださいと言われてですね、まあ行ってきたんですけれども、なんとですね、天神にある某ハンバーガーショップの中にですね、立派な博多人形で作られたクリブというですね、ドイツ語でクリッペって言いますけれども、イエス様の馬小屋の場面を再現した置物がもう本当に丁重にガラスケースに入れられてですね、この正三角ぐらいの大きさがある立派なクリブがですね、置かれているんですね。その中心に大きな星型の台があってですね、その上に貝羽桶が置かれていて、その中にですね、幼子イエスがいる。そしてそのイエス様を囲むようにしてマリアとヨセフ、そして羊の群れと羊飼いたち、そして今日のですね、三人の占星術の学者たちがですね、柔らかい博多人形の表情を浮かべてですね、置かれているんですね。お店に入ってですね、それを目の当たりにしたときは、まあ、それこそイエス様のもとにたどり着いた今日の占星術の学者たちのようにですね、もう喜びにあふれました。そしてですね、やっぱりですね、なんでってですね、まあ驚いたわけですけれども、まあ、そこに書かれていることによれば、紀元2000年に、まあ、西暦2000年ですね、イエス・キリスト降誕2000年を記念して、ベツレヘムに世界中のクリブを集めたキリスト生誕国際博物館というのがですね、建てられたそうです。でそこに寄贈するものとして、まあ、日本聖公会からですね、博多人形によるクリブの作成を、そのハンバーガーショップのですね、オーナーでもあり、実はクリスチャンでもあるこの博多人形の老舗の店主が依頼を受けて、それで合計3体職人の手によってですね、作成した。で、1体が、その同じものの1体がベツレヘムの博物館に今も展示されている。 で、もう一体は福岡のある教会にやはり置かれている。そしてそのもう最後の一体をですね、その店主が保管して持ってたわけですけれども、まあ、数年前から、もったいないということでですね、これをどこかに飾ろうということで、まあ、自分が経営しているこのハンバーガーショップにですね、置くこと、クリスマスの期間置くことにしたということですね。私はこれはですね、すごい伝道だなと、まあ、改めて感心しました。そしてこの日本の福岡の天神の街を行く一人一人のためにも、確かに救い主イエス・キリストは生まれてきてくださったんだと、そのことをですね、本当に嬉しく思いました。さて、聖書に戻りますけれども、占星術の学者たちがそうやって長い旅を経てようやくたどり着いた世界の救い主イエス・キリストはユダヤのベツレヘムにお生まれになられました。ベツレヘムはイエス様が生まれる約1000年前にイスラエルに統一王国を築いたダビデ王の出身地でありました。そこで当時はダビデの町とも呼ばれていました。6節にあります二重括弧の中の言葉は旧約の御箇所に記された預言の言葉です。預言者ミカはダビデの町で救い主が生まれると預言していたんですね。まあ、このような預言から当時のユダヤの人々はやがて救い主がダビデの血を受け継ぐ者としてダビデの町で生まれてくるとこう信じていたわけです。占星術の学者たちはこのイエス様に会うためにはるばる遠い地からやってきたのであります。そしてエルサレムに着くと彼らはまずエルサレム神殿でヘロデに謁見し、そして次のようにですね尋ねました。2節であります。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。その方の星を見たということありますね。まあ、これはですね当時、まあ、人にはそれぞれ生まれ持っての自分だけの固有の星があるというですね、まあ、これはいろんな世界で信じられていた考え方なんですね。まあ、当時は本当に星が美しく見えた、ですね、世界であるわけですけれども、自分の星があると、そうですね、人々は信じていたわけですね。でそうした中で特に偉大な人物が生まれる時には特別な星が現れると、まあ、こう信じられていたわけです。まあ、今でも私たちはあの人は期待の星であるとかですね、あの人は私たちにとって希望の星であるなんて言い方をしますけれども、まあ、それはまあそういう名残からこう来ているわけです。まあ、それはともかくとして、まあ、注目すべきことは3節にありますように、このようにしてユダヤに生まれた救い主に会いに来たというこの彼らの言葉にヘロデ王は喜ぶどころか不安を抱いたと、そしてエルサレムの人々も同様であったとこう言うんですね。なぜ救い主が生まれたというのにヘロデ王もエルサレムの人々も喜ぶのではなくて不安を抱いたんでしょうか。まあ、それは一つにはね、これは自分たちの立場が危うくなるからとこう思ったからでしょう。本当にですね、新しい王が現れたならば、救い主なる王が現れたならば、自分は王をやめなければならないと、そしてその人物に王座を譲らなければいけないと、ヘロデ王はまあそういうふうにこう考えたんでしょう。そしてヘロデの取り巻きであったエルサレムの人々もその時自分たちの立場がどうなるだろうかと、そう不安になった、まあ、そういうことがこう言えるとこう思うんですね。けれどもこの彼らが不安になったというのには、そうしたこの彼らの立場とかそうしたものを超えて、実は私たち人間の根本的な問題がここにこう示されていると言えます。イエス様は救い主であります。世界の救い主です。しかしではイエス様は 私たちを何から救ってくださる救い主なんでしょうか。聖書にですね基づいて厳密に言うと、それはイエス様は私たちを罪から救ってくださる救い主なんだとこう言うんですね。じゃあその罪っていうのは何か、誰か他の人の罪からこの私を救ってくださるということなのかと。もちろんそういうことも含まれてきますけれども、それ以上にもっと根本的なこととして、罪の中にある私たち自身を、その中から罪にとらわれている私たち自身を、その罪から救ってくださる、自分自身の罪から救ってくださるということなんですね。聖書の言う罪というのは、神様から作られたはずの人間がその創造主なる神様を忘れてしまって、無視して神様に背を向けて、神様ではなく自分が自分の主人となって自分中心に生きていこうとしている、その姿のことであります。あるいは神様ではない他のものをまるでですね、神様のように拝んで、そしてそれは結局自分の願いを叶えてくれる御利益的なものとしてそこに従っていこうとしている姿であります。本来人間は創造主なる神様と共に生きることで本当に満たされ、平安のうちに歩んでいくことができるのです。人生でどんなことがあっても、たとえ八方塞がりになったように思えても、神様と共にいることによって私たちは本当に不思議な形で人生を乗り越えていくことができるのであります。けれども人間は罪の力によって神様を無視して自分中心に生きることが幸せなことだと思い込んでしまっているんです。ですから罪からの救いというのは、むしろ自分が自分でなくなってしまうような、自分の自由が奪われてしまうような、そんな不安に襲われてしまうんです。本当はそうじゃなくて、その逆であって、罪から救われて神様と共に生きる、神様を賛美して生きる、その時私たちは本当に自由になって、そして平安に生きていくことができるわけですけれども、なかなかそう思えない。それで罪から抜け出せない、そういう問題が私たちの中にあるのであります。ですからヘロデやエルサレムの人々の反応というのは、救い主が生まれたということで不安になったという、この彼らの姿というのは、決して彼らだけの問題ではなくて、私たち人間みんなの根本的な問題なんだということです。ただこの人間の罪っていうのはですね、放っておくととても深刻な事態を引き起こします。イエス様の誕生に不安を抱いたヘロデはですね、この後何をするでしょうか。7節にはヘロデが占星術の学者たちを呼び寄せ、星の現れる時期を聞き出して、行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言って彼らをベツレヘムに送り出したということがですね、語られています。けれどもここには恐ろしい嘘がありました。ヘロデは決してイエス様が見つかったら自分もそこに行ってイエス様を拝もうとは思っていなかったのであります。まあ、この後の2章の16節以下には、当時のベツレヘムとその周辺地域に生まれた2歳以下の男の子たちがヘロデの命令によって皆殺しにされたという恐ろしい事件が記されています。これは当時実際起こった事件だと言われています。占星術の学者たちをベツレヘムに送り出したヘロデの頭の中には、すでにイエス様を殺してしまおうということしかなかった。そしてその思いがとんでもない事件を引き起こしていくことになるわけです。私たちの中の罪は、特に私たちの中の自己中心な思い、自己顕示欲やプライドや 独占欲など自分にはどうにもできないほど、それが放っておくと大きくなっていってしまうのであります。そしてそれがある時一線を越えてしまうということも起こる。人を傷つけてしまうことになる。そしてそれは自分自身をも深く傷つけることになる。そうやって罪の力は神様に愛されて作られた人間とこの世界を破壊していってしまうのであります。エルサレムの人々の罪はやがてイエス様を実際殺してしまいました。それは今日の聖書の出来事からおよそ30年後に起こります。イエス様はエルサレムの人々によって十字架にかけられ殺されてしまうのです。けれども聖書はそのこともまた神様の深いご計画であったというんですね。私たちを罪から救うためには、私たちの罪というものが一体何をしてしまうのか、はっきり示さなければいけない。その必要があったからです。私もそこにいたのか。主が十字架につけられたとき、ああ、今思い出すと、深い深い罪に私は震えてくる。賛美歌306番の歌詞にそのようにありますけれども、そのような衝撃が、私たちが本当に罪から目覚め、そしてその罪が砕かれて、そして神様に立ち返るためには必要であったのであります。まあ、そのような中で今日神様に選ばれた占星術の学者たちはどうしたでしょうか。9節以下に次のようにあります。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。ベツレヘムで救い主が生まれることを知った占星術の学者たちは、そこへ向かう途中、最初に見た救い主誕生を示す星に導かれていきます。星の導きは神様の導きであります。彼らは人間ですから、やはり罪の中にあった一人一人でした。放っておけば大変なことになってしまってもおかしくない一人一人でした。けれどもそのような彼らを神様は深いご計画によって導き、その長い旅の果てについにキリストに、罪からの救い主に出会わせてくださったのであります。そして彼らはその星を見て喜びにあふれたと言うんですね。喜びにあふれた。これはですね、私はとってもいい翻訳だと思っているんですけれども、原文はですね、喜びに喜んだというですね、まあそういう喜びが何度も重ねられている表現になっているんですね。それをまあ、この日本語で、日本の聖書では喜びにあふれたとこう訳してますけども。ですからその喜びっていうのはですね、彼らが今まで経験したことがないような、今まで彼らがこの世で経験した喜びとは根本的に違う、全く新しい喜びだった、そのことを告げているわけです。罪から救われる喜び、これはもうこの世のどんな喜びにも変えることができない、本当に深い喜びなんだ。もう私たちが本当にもう180度私たちを変えてしまう喜びなんだ。まあ、パウロという人もそれを経験しましたけれども、もう全く新しくない。そういう喜びをこの占星術の学者たちは経験したんだということなんです。まあ、洗礼を受けるということはそういうことでもあるわけですけれども、その喜びがこの占星術の学者たちが経験した喜びであります。彼らはそのような大きな喜びに星に導かれた、星に導かれてキリストにたどり着くことによって満たされたのであります。いつも喜んでいなさいというですね、そういう聖書の言葉があります。その後には絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいと続きます。 テサロニキの信徒への手紙の1章1のですね、5章の16節から18節の言葉です。この言葉を愛称賛美か愛称聖句にしている方々がですね、もうですね、この教会にも何人かいらっしゃいます。そこで言う喜びというのは、いつも喜んでいなさいというこの喜びというのは、この世的な喜びのことではないわけです。この世の喜びはやがて消えてしまう喜びです。ずっと喜んでいようと思っても喜ぶことができない喜びです。一喜一憂の中での喜びです。でもそのことを言ってるんじゃないんですね。そのことを頑張って喜べって言ってるんじゃないんです。罪から救われる喜び、イエス様と出会って罪から救われる喜び、そのあなたに与えられたその喜びは永遠に変わることがない、消えることがない本当の喜びなんだ。それはたとえこの人生の中でいろんな辛いことや悲しいことを経験しても、あなたをまた再び、その喜びがあなたを再びまた力づけ立ち上がらせてくれる、そういう喜びなんだ。その喜びを見つめて生きていきなさい。それがいつも喜んでいなさいという、その喜びであります。そしてその喜びは、私たちがたとえ過去にいろんな失敗をしたり、また辛いことを経験したとしても、その失敗や痛みも慰めてくれ、癒してくれ、そして許してくださる深い喜びなのであります。占星術の学者たちは、そのイエス様と出会って黄金と乳香と没薬をイエス様に捧げました。まあ、この一つ一つの捧げ物にもですね、それぞれ深い意味があります。ただ今日はですね、そのことにはあえて触れないでおきます。今日はそのことではなくて、その代わりに今日ここで皆さんと分かち合いたいのは、これら三つの捧げ物、それは当時大変高価なものであって、また捧げた彼ら自身にとっても非常に重要なものであった。彼らにとってまさに宝そのものであった。しかしそれを彼らが今イエス様と出会った時、惜しまずにイエス様に捧げたんだということです。イエス様の例え話の中にですね、ある土地の中に埋もれていた宝を見つけた人が、その宝を見つけたことによって全財産を売り払ってその土地を買ったという話があります。まさにそのことを彼らはしたわけです。キリストを礼拝することこそ他の何者にも買い難い宝であり喜びである、そのことを彼らは示した。実にクリスマスとは、キリストを礼拝する、罪からの救い主と出会う、それは他の何者にも変えることができない宝としてキリストを受け入れ、そしてその喜びにあふれる経験を意味しています。別の視点から言えば、占星術の学者たちのイエス様への礼拝は、自分のすべて、自分の生活のすべてにおいてイエス様に聞き従うことを第一にする、そういう礼拝であったということです。私たちもそのような礼拝をこそ捧げて歩んでいきたいのであります。今日の最後の12節に、占星術の学者たちがイエス様への礼拝を終えた後、ヘロデに言われた通りこのことを報告しようとエルサレムに戻ろうとしましたけれども、ヘロデのもとに帰るなと、そう告げる声を聞いて、そして彼らは別の道を通って自分たちの道へ帰っていったと、こう語られています。ヘロデのところへ帰るな、これは今エルサレム神殿にいるヘロデ王のところに帰るなということも一つはありますけれども、それ以上にヘロデ的な生き方に戻るなということではないでしょうか。ヘロデ的な生き方、それは自分中心的な生き方、そしてまた自己顕示欲に溺れた生き方であります。そしてそれはたとえヘロデでなくても、どんな人であっても罪の力によってそうなってしまう。罪の力には誰も勝てません。イエス様以外罪の力には勝てないのであります。自分の力ではたちまち 私たちは罪の力に負けて不安に満ちた人生に逆戻りしてしまいます。自分では良かれと思って進んでいって死の道へと進んでいってしまう。では私たちはそのような道に逆戻りしないためにはどうしたらいいんでしょうか。先生術の学者たちはどうしたでしょうか。別の道を通って帰ったんです。それは今までの生き方とは別の道ということです。それは神様へと立ち返る道、改心の道です。自分の罪、自分の弱さを自覚して、そしてイエス様の十字架のもとに絶えず身を寄せて、私たちの誠の希望の星であるイエス様を見上げながら毎主日砕かれた心で礼拝を守り続ける道です。その道を通っていくことで、私たちもまた絶えず、たとえどのような試練が起ころうとも、たとえどのような誘惑が起こってこようとも、キリストによって他のものからは決して得ることができない喜びにあふれて、委ねる力を与えられて、希望を持って歩んでいくことができるのであります。今今年最後の礼拝をそのようにして、共にキリストを見上げながら、キリストの星を見上げながら、新しい年もまた手術に共にここに集まり、キリストを見上げて始めていきたいと願います。お祈りいたしましょう。私たちの導き主なる主なる神様、すぐる主日、喜びに満ちたクリスマス礼拝に預かり、一週間の旅路を経て、今日この一年の締めくくりである最後の主日に、東方から来た先生術の学者たちと共に、私たちもこの日本の福岡の地にあって、あなたのもとに招かれ、キリストを共に見上げ、十字架の星を見上げて、礼拝することができましたことを感謝いたします。私たちを罪から救ってくださるキリストこそ、他の何者にも代え難い私たちの宝であり、誠に深い喜びの源であります。様々な苦難や試練の中にも、あなたを喜びとする、その喜びにあふれて、一年を締めくくり、そしてまた、その喜びのうちに、新しい一年を希望を持って迎え、共に歩んでいくものとならせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。